今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、2016年も残すところあと2回ということでございまして、年末恒例の特集ミュークリの選ぶザ・ベスト・アルバムズ・オブ2016をお送りしたいと思います。今年リリースされたニューアルバムの中で最も良かったと思われるアルバムをロック、ポップス、ソウル、R&B、邦楽の3分野から1枚ずつ選んで、その中から1曲ずつおかけしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日もですね、アシスタントに高原ひとみさんをお招きしています。高原さん、よろしくお願いします。
KRD8 3期生でホワイトイーグレットの高原ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今年もですね、あと2回ということになりまして、はい、年末恒例の特集ですねミュークリの選ぶザ・ベスト・アルバムズ・オブ2016を今回はお送りします。はい、まあ、今年ねリリースされたあのいわゆるニューアルバムと言われるものの中で、ロック、ポップス、そしてソウル、R&B、 そして邦楽ですね、この3分野から、この番組的に一番良かったと思うねアルバムを選んで、はい、その中から1曲かけてみたいと思うんですが、一発目はですね、まず邦楽から、行ってみました。はい、これね久々だったんですよね。堀米康幸のニューデイをお聞きいただきました。はい、まあ、アルバムで言いますと、堀米康幸の ONE っていうアルバムがね、まあ、一応この邦楽部門の、ベストかなという感じで、まあ、選んだわけでございますけれども、まあ正直言いまして、まあ、そのキリンジのね、はい、その往年のそのキリンジの作品と比べると、まあいろいろ賛否両論もあるところで、やっぱり2人の方がいいんじゃないかとか、なんかちょっと安幸さん声が変わったねとか、いろんな声が出てますけれども、はい、個人的にはですね、まあこれからのね、まあ、堀米康幸さんのその活動への期待も込めてという意味もありまして、はい、これをまあ選ばせていただきました。はい、そしてまあ実際自分今年の邦楽でこれ一番よく聞いたんでね、はい、なのでこれになったわけなんですけれども、まあ、2013年にその兄のね高木さんとたもとを分かってですね、キリンジュまあ抜けた康幸さんなわけですけれども、今回が初のソロアルバム、となるわけです。はい、でもそれの今回ねお聴きいただいたニューデイっていうのはオープニングトラックで、まあ一番良かった曲かなと思いますね。今までキリンジでやってる時もですね、馬の骨という名義で2枚のソロアルバムをまあ康幸さん出してたんですけれども、はい、今回やっぱりちょっとね馬の骨とは、作品の毛並みが違う気がするんですよね。馬の骨の時はまあそこまで言うほどでもないかもしれませんけれども、まあ、キリンジとのね音楽的にこう差別化を図ろうとしていたような、なんか意気込みみたいなものを感じた気がするんですけれども、今回も素直にその自分の音楽をやったらこういう風になったみたいな、なんか感じがするんですよね。で、まあやっぱりそのキリンジの、まあ、メインボーカルというか、まあ、そのキリンジの顔というかね、それをまあ担ってたような部分がその康幸さんにはありますので、このアルバムもなどことなくこう最初聞いたらですね、まあ、キリンジのニューアルバムのような、なんか印象を受けるんですけれども、ずっと聞き進めていくとやっぱりキリンジとは別物だなっていう感じがしました。 まあ、完全に別というわけじゃないんですけれども、まあ、キリンジは結構こう凝ったアレンジとかね、凝ったコード進行とかそういったことがまあ売りなわけなんですけれども、ただ意外とこうストレートなロックやポップスをやることもあって、そういった多分ストレートな部分を安幸さんがこう担ってたんじゃないかなと。なのでこのキリンジのまあそういう素直なストレートな音楽性の部分を抽出したような感じがまあ今回の、アルバムだったような気がするんです、
はい。
まあ、言ったらキリンジのアルバムの A 面だけを聞いたようななんかイメージでしょうか、ね、そんな感じがしましたね、
うん。
まああの安幸さんのね音楽はもうはっきり言って完成してると思いますし、その完成形をまあ無理に崩すことは僕はないと思うんですが、まあ、この先ねその高木さんとやらずにそのピンでね、うん、ずっとどういう風にやっていくかっていうのがちょっとまあ気になるところではあるんですけれども、
うん、
まあ、あのやっていってほしいし、またほとぼりが冷めたらね、はい、まあ、兄弟であのキリンジサウンドを聞かせてほしいなって気も正直してるんですけれどもね、このちょっとこれ前倒しであの撮ってるんですが、12月の、14日ですね、14日にですね、あの堀米康之のコンサート、私もうこの番組収録の時にはもう行ってるはずなんですけど、
はい、
これ前倒しで撮ってるんでまだ何とも言えないんですが、
はい、
まあそれも行ってこようと思ってますので、
はい、
でまあブログなんかではその時の感想なんかもまた書こうと思ってますから、
はい、
ぜひチェックしていただけたらなと思います、
はいはい。
で、2曲目でございますが、2曲目はですね、じゃあロックポップス部門ね行ってみたいと思うんですが、まあどちらかというと白人音楽的な、まあ、意味合いでそういうジャンル分けをしてますけれども、まあ、今年はね、前もちょっと、言いましたけれども、やっぱりこの人になるんかなと思いました。ルーマーがね、バート・バカラックとハル・デイビッドの作品のカバーのみで構成された、まあ、カバーアルバムなんですけれども、まあ、ニューアルバム、まあ、新録ということでニューアルバムを出しました、This Girl's in Love というアルバムなんですけれども、まあ、やっぱ良かったですね、良かったので、まあいろいろ候補はあったんですが、ポール・サイモンとかね、意外とこうスティングとかね、その辺良かったりしたんですけれども、まあ個人的な趣味をもう大きく反映させまして、やっぱりルーマーかなということで今回はこれを選びました。ルーマーのアルバム This Girl's in Love に含まれているナンバーを次はお聴きいただきたいと思います。ルーマーで Are You There With Another Girl をお聴きください。はい、ルーマーで Are You There With Another Girl をお聴きいただきました。この曲は、まあ、バカラック&デイビッドの曲なんですけれども、もともとオリジナルはですね1965年のディオン・ノ・ワーウィックのシングルなんですね。でオリジナルはもっとこうテンポが速くて、まあ、ディオン・ノ・ワーウィックの歌い方も手伝ってですね、すごくハツラツとしたですね明るい、まあ、ポップス調の曲調になってるんです。ところが、まあ、今回のこのルーマーのバージョンは、まあ、そのアレンジ、それから彼女のまあこうアンニュイなとでも言いましょうか、まあ、この声ね、声にまあ合わせてですね、すごく落ち着いたテイストのアレンジが施されていまして、
はい、
私はこっちの方が好きですね。その原曲はもちろんバカラック&デイビッドのその名曲の一つですけれども、そこまでね、ディオン・ワーウィックに関して言えばもっと好きな曲もあるし、上位には入ってこないんですけれども、これを聴いたらですね、また別の曲というか、あ、やっぱいい曲なんだなっていうことを再認識させられるというか、そういう気がしました。
はい、
で今回のアルバムも、まあ、クロストゥーだとか、What the World Needs Now だとかですね、結構有名なカーペンターズの曲とかね、そういうバカラック&デビッドの曲いっぱいそのルーマーカバーしてるんですけれども、どういうんでしょうね、なんかこうやっぱりこのふわっとした優しいこの歌唱なんでね、その熱唱系じゃございませんから、あんまりこう歌い切るとか込み上げるようなですね曲ってのはルーマンには向かないんじゃないかなと思うんですね、
はい、
あくまでこうどうでしょう、温かい、ソフトな、テイストで包んだようなアレンジ楽曲が似合うんかなと思いまして、はい、僕は一番この曲が引っかかりましたね。 まあこういう音楽的なセンスを支えてるのが夫でね、夫でプロデューサーのロブ・シラクバリという人なんですけど、この人のセンスが素晴らしいんですよね、うん、この人はまあここ最近もずっとバカラックの元でそのキーボーディストとしてですね一緒に仕事をしていて、まあ彼女のこともですね、それからバカラックサウンドのことも、まあ、どっちも非常によく理解してるからこそ、まあ、こういうセンスのねある料理の仕方ができるんじゃないかなと思います。まあ、次はですね本当にまあルーマーニューアルバムをね期待したいところなんですけれども、はい、そんなルーマーの一曲でございました、
はい、
さて今週もお便りの方行ってみましょうか、
はい、
今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
元気ネームオクトパスミレさんからのお便りです、
はい、
先生いつも番組楽しみに聞いています、
はい、
さて年末年始に関西から九州に帰省予定です。毎回何を手土産にしようか悩みます。関西のお土産のおすすめを教えてください。これからも頑張ってください。応援しています、
まあ、関西でもね大阪なのか神戸なのか姫路なのかでいろいろ変わってくると思うんですけれども ね、まあ、姫路の番組なんでね姫路で考えてみましょうか、はい、姫路だったら何でしょう。
何でしょうね。玉椿。
高原さんどう思う。
御座候とかどうです
か。御座候補僕もそう思うわ。
ね、
はい、あれ美味しいな、
はい、
だからあの冷めてもたらあれやからね。
あ、まあ、そうですね。
チンしてもうまいけどね。
そうですね、
まあ、うん、九州の人はあんま食べたことないんちゃうか思うんでね、うん、ぜひねあれを食べてほしいですね。
そうですね、
はい、それじゃあ、今週お便りはこの辺 にしましてですね、最後の曲に行ってみたいかなと思います。最後はですねソウル R&B 部門ですね。これがやっぱ一番あのインパクト強かったかな、うん、もうズバリ言いますがブルーノマーズでございます、うん、この番組でブルーノマーズかよっていうね感じもするんですけれどもね、もうねあの抗えないこの素晴らしさに、私ね実はあの2012年の1個前の作品のアンオーソドックスジュークボックスねっていうアルバムからちょっと注目してまして、まあ、そこに収録されたトレジャーっていう曲がねもうごっつ好きでね、はい、実はこっそり、隠れてですね YouTube でこれを見まくってたんですね、うん、でそしてアップタウンファンクもねもう好きでね、うん、あれはもう最高で、でこれはもう次ニューアルバム出たらいかないかんのかなと思ってたとこに今年その24カラットマジックってアルバムが出まして、まあその、リードシングルになったその24カラットマジックも去ることながらですね、まあ、このアルバムもついにあの購入して聴いたんですけども、もう捨て曲なし、まさにもう1980年代のそのブラックミュージックのいいとこ取り、80年代のサウンドがまさかね2010年代にしてこんなにかっこよく響くのかということをですね示してくれたというか、もうただのオマージュじゃないですねこれは、1980年代をある意味超えてるというか、1980年代にできなかったことがやっと、ここに来て、完成したんじゃないかなっていうですね、うん、大げさな言い方抜きでそれぐらい、のことを思ったぐらいの、まあ、鳥肌が立つそのプロダクションでした、うん、で、まあ、あの彼の声にはジェームス・ブラウンだったり、マイケル・ジャクソンだったりそういった往年のスターたちのですね魂が宿ってて、まあ、次の曲もですね、うん、まあ、そんなアルバムの中で僕はこれはマイケルだと思うんですけれども、マイケルがこう憑依したようなですね素晴らしい歌唱がもう素晴らしく、この曲を最後の曲におかけしてみたいかなと思います。それでは聴いていただきましょう、ブルーノ・マーズで、アルバム24カラットマジックよりベルサーチ・オン・ザ・フロアをお聴きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで、ミュークリの選ぶ The Best Albums of 2016はこれにてお開きでございます。 来週はクリスマス12月25日です。そして、2016年最後の放送となります。まあというわけで、最後は賑やかにクリスマスソング特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也と
高原ひとみがお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。果てしなきクリスマスクルーズ、阻むものなど何一つなくて、無償